明けましておめでとうございますなんて言うのももう日付が経ちすぎてると思うんですけど、バナナブレッドのラジオなどと称してやっているこのポッドキャスト、2024年最初の配信というか録音をしたいなと思いまして、今年もよろしくお願いします。なんか気が向いた時に細々と続けていけたらいいなと思ってるんですけど、前回2023年末のポッドキャストの中では、まあ、その会社を辞めた辞めたよっていうのと、あと1ヶ月有給消化でお休みしてますみたいな話をした記憶があるんですけど、その後有給消化も終えてですね、1月からちょっと新しい会社で働き始めていて、もう2週間とちょっとぐらい経つっていう感じなんですけど、言ってもですね、結構中途採用向けの研修というかオンボーディングが充実していて、1週目はほとんど座学みたいな感じで座って話を聞く時間、ありがたいですよね。そんな途中から入ってきた人にもやっぱりちゃんと全部最初に説明してくれるっていうのがいいなと思ったんですけどなんでほとんど仕事をしてる感じもなく、今週もですね、別に対してなんか大きなタスク持ってるというわけでもなく、まあちょっと一周がリポジトリに一周が立ってて誰も対応してないようなやつとかを、まあ、拾ってきてちょっとコードになれるためにやってみるかみたいな感じの、自分で仕事探してきてやるとか、そういう感じの、実質的にまだすいません働いてるっていうのもちょっとおこがましいぐらいの感じなんですけど、会社に慣れる時間過ごしていたという感じでですね。会社の規模が、前職もこんな会社を辞めた途端に前の会社のことを前職なんていうのも寂しいと思うんですけど、前職では東京のその渋谷のオフィスに何人ぐらいいたんでしょうね。300人くらい、もうそんなにいないか。250とか、250とかぐらいしかいないんじゃないかと思うんですけど、そこからの、なんか、全体で1200人とか超えてて、なんかオフィスも4フロアぐらいあって、人がとにかく多いんですよね。その一緒に、まあ、最初にこうオフィス入って、まあ、その研修の会場に行くんですけど、そこに入ったその同期入社の人たちがなんか60人ぐらいいてあとなんかオンラインで参加してる人とかも入れると、まあ、相当数の人が入社してるなっていう、すごい、とにかく人が多いなって印象ですね。会社に、会議室が多分100個ぐらい全体であるんですけど、それでも全然足りてなくて、 なんか野良のミーティングスペースみたいなとこも、ファミレスの席みたいになってて、その対面で話せるみたいな場所がこういくつも用意されてるんですけど、そこもなんか全部埋まってたり、とにかくどこかでいつも誰かが話をしていってあと普通に座席に座りきれなくてすごい机もぎゅうぎゅうに人が座ってるなんかこう言うとすごいあんまり良くない感じに聞こえるかもしれないですけど、とにかく人がいっぱいいるなっていう感じですね。なんかやっぱり人が多い以外のことで言うと、すごいやっぱなんだろうな、いやなんかやっぱりその前職の会社を12年も行ってしまったので、なんか会社ってこういうもんだろうみたいな気持ちがなんかやっぱり別の会社で働いてみると結構、ま、同じようなところもありつつ全然違うっていうところもいっぱいあって、なんかそのすごい細かい話ですけどトイレ行くとなんかその前職のその会社が結構まあ挨拶をすごい大切にしようみたいなカルチャーでまあカルチャーっていうか、まあ、結構トップダウン的にそういうことを発信するコミュニケーションがあって、だからまあ挨拶月間みたいなのもあってまあ基本的にそのオフィスですれ違ったらお疲れ様ですってこう声をかけたり、声かけないまでも会釈とかは普通にみんなする感じだったんですけど、なんかトイレとかでやっぱりついうっかり前職の癖が抜けなくて別に挨拶するのは悪いことじゃない、どんどんしたらいいと思いますけど、お疲れ様ですとかつい言っちゃうんですよね。言うとなんかすごいあみたいななんかすごい怪言その顔とまではいかなくても、なんか挨拶普通にしない、なんかおって感じのまあでもよく考えたら当然だなっていう気もして、その社員数4倍ぐらいになってるんで、僕はですね、まあ、そうなると、まあ、もう前の会社でも別に知らない人もいましたけど、なんかほとんどもう知らない人なんですよね。だから例えばイオンとかそういうショッピングモールとかで普通にトイレに行った時に挨拶とかしないのと同じで、知らない人なんで、その同じ会社ではあるんですけど、まあ、確かに挨拶しないよなと思って、まあ、繰り返しになりますけど別に挨拶すればいいとは思うんですけどね、したいならすればいいと思うんですけど、まあでもそういうあんまりトップダウン的なやつじゃない雰囲気もあって、みたいな、まあ、今のすごい細かい話どうでもいい話ですけど、なんかそんな感じの細かいレベルで全然違うかいところがいっぱいあって、そういうのすごい面白いなと思うんですね僕は転職して分かったのは なんかこの性格的に会社員にすごく向いているなと思って。なんかこういう組織で働くっていうことが面白いと思える、面白がれる、なんか性格なんだろうなと思って。入ったばっかですけど、ちょっとなんかいろんな会社でもっと働いてみたいなって。いやすいません、あのまだ何にも貢献してないんで、ちょっともっと貢献したい。しばらくお世話になりたいなと思うんですけど、ただとはいえなんかこの短い人生もっといろんな場所で働いても面白いんじゃないかなっていうのをちょっと改めて思ったりはしたんですけど、あとそのこれもちょっとまた、まあいいとか悪いとかじゃなくて、あの例えば同じチームに全盲の目が見えない方がいたり、というか、白杖をついているその社員の方が、なんかその方だけじゃなく他にも、複数人いらっしゃるんですけど、まあ普通に、まあ普通の当たり前なんですけど、あのオフィスを歩いていらっしゃったり、あと目だけじゃなくてその耳に障害持ってる方とかもいらっしゃるし、あと僕はまだお会いしてないんですけど、その寝たきりで、でもまあ仕事をしている方がいたりとか、その障害持ってる方の一緒に働くって経験をしたことがなくて、なんかそれもすごい面白いというか、やっぱり経験したことがない。なんかやっぱ前の会社、それ、まあ、例えばそのウェブアクセシビリティの話をするとかも本当に想像、いやまああの当事者の方にお話を聞きに行ったりとか、本当にもっと努力できること今もっとあったと思うんですけど、でもなんか限られたリソースの中でどうしてもリリースを早くするとか、まあ、期日に間に合わせるみたいなことを優先すると、こんなことあってはいけないと思いつつ、アクセシビリティの対応って遅かったし遅れているところもあったと思っていて、っていうのはやっぱり本当に一緒に暮らしてないっていうところがあったなと思っていて、ただそのこの今のチームで働く前、自分はまだそんなにタスク手につけてるわけじゃないですけど、なんかアクセシブルでないものを作ったら普通にチームメンバーの人は使えないんだなっていうところが想像できるのは本当に大きいなと思って、あと会議とかその議事録、まあ、Google ドキュメントで撮るときも画像を貼ったりしても、それについてオルトはあの画像の代替のテキスト、この画像に何が写ってるかっていうのを説明するテキストは絶対に書くし、それを、まあ、当たり前なんですけど皆さんが当然やっていて、もうこういう普段の業務のレベルから 代替テキストを書くみたいな、まあ、当たり前のことをきちんとやっているのをまあ、そういう習慣がついている組織だから、業務で作るものもまあアクセシブルになるっていうのは本当にそりゃそうだよなっていう。ことを思ったりしましたね。っていうのがなんかこの2週間で思ったことの別に前の会社のことが悪く言いたいというわけでもなくそしてこれはいいとか悪いとかじゃなくて、より多様な人がいる環境なんだなっていうのは、まあ人数が多いっていうのも当然だし、まあ人数が少なければ多様じゃないのかっていうのもそれもまた違うと思っていて、とにかくできることっていっぱいあるなってそういうのに気づいてるんです最近は、みたいなのがまあ2週間経ったところの話ですかね。楽しいですね本当に楽しいと思います今この状況は。なのでちょっと頑張って行きたいなっていう感じ。そうですね、あと人が増えたところで言うと、なんかこうやっぱり人数がすごいいっぱいいるんで、やることがかなり細かくなっている、自分の領域はですけど、チーム自体の持ってる目的というかやっていることがすごく明確で、前職はその限られた人数で全てを賄ってたんで、自分の肩書きもデザイナーっていう肩書きで、やってることはウェブのフロントエンドの開発だったり、バナーのデザイン、バナー画像を作ったり、決算資料のスライドのグラフの見た目を整えたりとか、本当にいろんなことをやってましたけど、やることがすごく細かくて明文化されてるから、そこにあった人員が配置されてる印象があって、まあ、それがいいことなのか悪いことなのかっていうのは置いといて、全然違うなと思ったんっていう中で、これからどうしていこうかなっていうのを今考えているというのは、まあ、自分がやらないことはもう本当にやらなくなってしまう。ポジティブに言えば、なんかこう薄く広く今までいろんなことをやってた中で、何を自分が得意なこと、好きなことかっていうのをこう決めて、なんかその分野で自分としてはここまでスキルを高めたいなみたいなのがない、あった方がいいんじゃないかなと思ったりしてるんですけどすいません、なんかすごい非常に曖昧な話をしてますが、どちらにせよ自分はなんかそのどちらも経験できたことがすごく恵まれていると思うし、さらにはなんか もっと勉強したいなと。もっと勉強したいなって。勉強することを習慣にしたいなと思いましたね。今年は頑張りたいなと思います。みたいなところなんですけど。あとは、オフィスの場所が、大崎っていう駅で、今まで渋谷のオフィスだったんですけど、だから渋谷と大崎って山手線でいうとこの、渋谷、次が恵比寿、で、確か目黒、違ったらすいませんね。で、五反田、大崎、品川みたいな感じだったんじゃないかと思うんですけど、っていうくらいの距離感の離れたとこで、大崎今まで降りたことが特にない街、本当になんかオフィスビルがたくさん建ってるみたいなとこで、スーツを着た系の、スーツ着てる系のサラリーマンの皆さんが、僕はスーツ着てない系のスウェットとかで出勤して仕事してるサラリーマンですけど、あのガチのスーツ着てる系のサラリーマンの結構年配の男性の方とか、なんか吉野家とか行くとすごいスーツの男性が並んでる中に、まあ、自分が一人いたりして、でご飯食べながら、若手はその西船橋の独身の若手はその西船橋の社員寮に飛ばされるみたいなのかそういう話とか聞いたりしてて、なんかすごい全然違う文化の中で働いてる人たちっていっぱいいるんだなっていうのを、なんかやっぱ渋谷よりはむしろよりちょっとリアルにいろんな働いてる人たちの姿を見るところがあったり、あ、本来サラリーマンってこんな人たち、こっちの方がメジャーな人たちなんじゃないかっていうふうに自分もすごく会社員の意識が強かったですけど、なんかそんな僕みたいなやつよりサラリーマンらしいメジャーなサラリーマンの人たちがいっぱいいる街とかですね。あとなんかそう本当に細かい話ですけど、あのお昼休みが、その前の働いてた会社は、まあ、大体午後1時から2時みたいな感じでまあ大体みんな10時とか11時とかに会社来て遅いですよね。それで、まあ、1時2時にご飯食べて、まあ、夜7時か8時ぐらいまでやって帰るみたいな感じでしたけど、まあその新しい会社とか、まああと大崎にオフィスがあるような会社は、まあ一般的な普通の会社でもう9時ぐらいに来てお昼って12時から1時なんですよね、多分。だからその時間帯ですごい混んでて、なんかフードコートみたいなオフィスビルの下にすっごいでっかいフードコートみたいなとこがあるけど、そこの椅子が全部埋まってたりとかしてるのを見ると、あ、みんなやっぱこの時間帯なんだなと思って、まあ僕らの会社それでもまだまだ遅い方だと思うんですけど、普通はまあ8時とかから働いてるんですよね、みんな。そんななんか世間とのギャップを今更感じたり、 そうですね、いろいろ思うところがある感じですよね。っていうとこで、やっていけるか心配だったんですが、なんとかやっていきたいなと、頑張りたいなと思ってます。前に働いてた会社はリモートワークも可能というか、週に3日行けば一応ノルマ達成みたいな、リモートと在宅勤務の、リアル出社と出社とリモートワークの2つできるっていう会社だったんですけど、新しい会社はもうフルに毎日オフィス行かなくちゃいけなくて、で今住んでるところが、まあそろそろ引っ越すんで言うと駅からだいたい17分ぐらいのところで歩いて、ちょっともうさすがに、まあ、ここ住み始めた時はやっぱちょっとコロナ禍始まりかけの時で全然苦じゃなかったんですけど、なんかやっぱ毎日こう30分以上か歩かないといけないっていうのが冷静に考えるとやばい、大変だなっていう気持ちになってっていうのもあったり、いろんな理由があってちょっと引っ越そうとしてて、引っ越しますまあ転職したばっかりなんですけど、家探したり住む予定の町を下見に行ったり、下見に行った町で初詣したり、蕎麦屋見つけて入ったら美味しくて、あ、この街いいなと思ったり、っていう感じで進めてるとこですね。なので長らく神奈川県川崎市の片隅からお送りしてきたこのバナナブレッドのラジオですが川崎でもなくなるということで、ちょっとここから先あの引っ越しの支度、退去の連絡なり、物捨てるのか残すのか梱包して日取り決めて契約してガス回線してとか、なんか本当にいろいろ細かい手続きがいっぱい待ち受けてて、気が重いのと楽しさなので、ちょっと春まではドタバタしながら、まあでもちょっと新生活向けて頑張っていきたいなと思うんで、ちょっと今年もよろしくお願いしますという感じで、聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様です。